皆様おはようございます。
おはようございます。
前回までイエス様の三条の説教を読んでまいりましたが、前回でそこがひとまず終わりまして、今日からですね、イエス様がいよいよその本格的な活動を始めるところに入ります。癒しがたくさんこれからなされるわけですが、これ最初の詳しい、箇所になります。で、今日の癒しもですね、とても有名な箇所が多いんですが、ただこのこうした癒しがですね、イエス様の、宣教活動全体の中で、どんな意味があったのか、イエスの宣教におけるこうした3つの癒しの意味をですね、よく考えていきたいと思うんですね。で、まずちょっと大きな流れで言うと、前回まで三条の説教をずっとね、長く、読んできたわけですが、この三条の説教と、この癒しの技の関係はどうなのかということがあると思うんですね。イエス様はこれまで非常に長い説教をしてきたわけですが、その内容は本当に驚かされる内容が多かったですね。また私たちにこのチャレンジを与える内容も多いし、また大変深い内容があったわけです。で、また前回の説教の話したように、イエス様はこうした教えを人々が聞くだけで満足してしまっては意味がないんだと、むしろこうした教えは実践されてこそ意味があるということを前回のところで強調しておられました。そういう意味で実践というのが強調されているので、私たちとしてはですね、じゃあそのイエス様の、いろんな教えをですね、人々が聞いて、で、その人々がどういうふうにこれを実践したんだろうっていうことが、もしあればですね、とてもいいと思うんですね。こういった教えがあって、それを実際人々が、実際の生活の中でですね、どうやって実践したんだろうかっていう、そういう姿がもし描かれているならばですね、とても参考になりますよね。私たちもイエス様の教えを聞いてですね、これどうやって実践するんだろうなって考えてしまうわけですが、そういったことをですね、当時のユダヤ人の人たちが、実際実践している姿があればですね、私たちにもとても、益になると思うんですね。もちろん2000年前のね、文化も違う社会ですから、彼らが実際行ったことを私たちが全く同じことできることはないにしてもですね、やっぱりどういうふうに実践したのかなというのは、とても興味がある、ことなんですね。ただ、残念ながらというかですね、イエス様の教えを聞いた人々がそれをどのように生かしたかっていう話は、ここではないわけですね。で、むしろイエス様が何をしたかっていうところに焦点が移ったわけですね。で、今日の3つの癒しもとても印象的なんですけど、じゃあこの癒しとですね、前の三条の説教ってどういう関係があるのかっていうふうにちょっと思っちゃうと思うんですね。せっかくいい教えを聞いて、その教えとこの癒しって何関係あるんだろうかっていうですね、思うとですね、なんかあんまり直接関係ないと思うんですね。すごい素晴らしい癒しではあるんですけど、それが前回の三条の説教と、どういうふうに関係あるんだろうかっていうとですね、ちょっと疑問なところあるわけですが、しかしですね、この2つを結びつけるものもあるわけですね。で、それは何かというと、それはイエス様のですね、宣教全体の大きなテーマである、神の国ってことですね。神の国。イエス様の福音っていうのは、神の国がもうすぐ来るんだ、もう到来がすぐだということがイエスのメッセージの中心にあるわけですね。ですからイエス様はですね、その宣教はどういう目的があったかというと、神の国っていうのは一体何なのか、どういうものなのかってことを人々に示して、その備えをさせることがイエス様の宣教の目的なんですね。神の国というのが大きな目的であると。で、マタイ福音書でもですね、イエスの宣教の第一声は、悔い改めなさい。天の御国が近づいたからってことですね。悔い改めなさい。天の御国が近づいたからっていうことがイエス様の最初の一言なんですね。で、マルコでは天の御国じゃなくて神の国になってますけど、天の国と神の国って何か違うのかというと違わないわけですね。天の御国っていうのはマタイ独特の言い方でして、マルコやルカでは神の国になっているところをですね、なんで天の国にしたかというと、日本語でも神をも恐れぬっていう人とね、天をも恐れぬっていう方同じですよね。全然変わりますよね。神も天も同じ意味なんですけど、ただ10回でね、 神の皆を乱れに唱えちゃいけないってあるじゃないですか。神っていうことをあんまりマタイはむやみに言いたくないわけですね。神ですから、神ということを天というふうに置き換えてるわけですね。ですからマタイが、まあ、あの福音書を編集するときにですね、まあ、イエス様は神の国とおっしゃったかもしれないんですけど、やっぱりこう神のという名を乱れに唱えないというこの一つのね経験さによってこう神を天に置き換えてるわけですね。ですから神の国も天の国も同じ意味なわけですね。でその神の国が近いというのがイエス様の福音で、神の国が来るというのは神様のご支配がですねこの私たちの住んでいる地上世界に実現するというんですね。神様のご支配がこの世界にですね、愛と正義によって神様を支配するこの支配が近づいているということがイエス様の福音なわけですね。でそうした神の支配、新しい神の国が来るという中でですね、じゃあ人々はどういうふうにすべきなのかと、どうやればその神の国に入れるのかということを、教えるのが三条の説教なわけですね。まあ、どういうことかというとですね、私たちも例えば、まあ、身近な例で言うと、まあ、学生時代新しい学校に入りますよと、中学校高校とかですね、もしくは就職して企業に入るとするとですね、まあ、そういった会社とか、まあ、学校っていうのはルールがあるわけですね。でそのルールを無視しては、良い学校生活や企業活動できないわけですね。ですからちゃんとルールを学んで、まあ、それを、やっていくことでですね、その、良い学校生活、円滑な企業活動ができるわけですね。で三条説教もある意味同じでして、まあ、これから神の国が来る、神の支配が来るんだと。でそこに入っていく人たちはですね、その神の支配の中でどうやって生きるのかと、どういうルールがあるのかということを学ぶ必要があるんですが、まあ、それを教えているのが三条の説教ですね。ですからこれはこれから来る神の支配、神のご支配というものがですね、実現したときに、じゃあそこでどうやって生きるのかというのを教えているのが、まあ、三条の説教なわけですね。ということで、三条の説教というのは神の国の中での生き方を教えるものなんですが、まあ、それに対して今回のですね、イエス様の行ったあの癒しの技はですね、これ何かというと、神の国が本当に近くに来てるんだってことを示すための印なんですね。サイン。だからこれは本当に神イエス様が言葉だけじゃなくて、本当に神様の支配、神の国がもうすぐ来るんだということをですね、示すための印なわけですね。もちろんイエス様は人々の、まあ、苦しみを知って癒したいというのはあるんですけど、まあ、そういうと同時にですね、神の支配がもうすぐ来てるんだということを自分のメッセージを裏付けるのが今日の癒しでもあるわけですね。まあ、そういったこの背景を振り返り考えながらですね、この3つの癒しを見ていきたいんですね。で3つあります。で3つとも大事なんですが、特に最初の2つがとても意味があるんですね。最初は8章1節ですが、まあ、イエスが山上の説教を終えて山から降りてきた時に、最初に出会われた病の人はチャラートという病気を持ってるんですね。でこのチャラートというのが具体的にどういう病気なのか、今でもよくわからないところがあります。これ一体どんな病気なのか、まあ、これは、まあ、一時期ですね、今のなんていうか私たちの知ってる病気とこうごっちゃにされてですね、いろいろこう差別を生んだこともあったので、それは慎まなくちゃいけないですね。このチャラートというのは一体どういうものかは、よくわからない。ですからこの病気は今でいうなんとか病だっていうふうに言うべきじゃないわけなんですが、確かにただこの病気が、皮膚の病だということは確かなわけですね。でですね、でそのサラートの問題はですね、まあ、病気だということもあるんですけど、社会的に、ね、その病気になると社会的に非常に厳しい立場になってしまうわけですね。それが大きな問題なわけですね。でまず一つはサラートというのはですね、伝染すると考えられていたので、サラートになってしまった人は、まあ、家族から隔離されてしまう、寂しいところで暮らさなくちゃいけないということがあるんですね。ですから、まあ、病気としてもちょっとこの治療方法がないので、もう治療がないのでこう隔離されてしまうということがあるんですね。でこれだけじゃなくて、もう一つですね、このサラートはですね、まあ、宗教的な意味ですよ。これ別に非常に難しいんですが、聖書的な意味でこう汚れた人ってなっちゃうんですね。聖書的には汚れたというふうになってしまうんですね。でこの聖書的な汚れというのは、罪じゃないってことはね、強く強調したいんですね。聖書的な汚れは罪ではないんですね。これ大事な点です。汚れた人っていうのは、なんか罪人っていう、まあ、意味もあるんですけど、 こういうこう病気の汚れというのは罪とは全然違うわけですね。だからザラとなった人が罪となるわけじゃないわけですね。例えばですね、女性はですね、出産すると汚れちゃうんですね、聖書的には。別に子供を産んでいいことじゃないですかね。とても素晴らしいことで、まあ、祝福されてるんですけど、ただ子供を産むとしばらくの間汚れるってなっちゃうんですね。これは別に罪と関係ないですよね。いいことしたわけなんだけど、まあ一応汚れになっちゃうので、まあ、そういう意味でこう聖書的な汚れというのは罪とは全然違うわけですね。ただその汚れた状態になると神の前に出れない、要するに神殿に行けないんですね。だから汚れた状態になると、例えば、まあ、死体を触っちゃうとしても汚れちゃうわけですね。まあそういう、何かこう、まあある、まあ何ていうか、全然罪とは関係ないけど人間生きてるといろいろあるわけですね。でそういった、ある条件になるとその人は汚れるってなってしまうんですが、まあ、ただ子供を産んだ時の汚れっていうのは時間が経てば消えるわけですけど、チャラートって治らない限りずっと汚れた状態なんですね。だからずっと神様に神殿行けないですから、もともと治らない病気なんですけど、神様治してくださいっていうお願いに行くこともできないんですね。神様お願いしますというふうに、まあ大きな病気なので治してください神様っていうふうにお願いすることすらできないと。ですから二重に辛いんですね。病気としても、治らないし、同時に神様の前に出ちゃいけないと、まあ、汚れてるっていう状態ですから、ものすごく辛い状態なわけですね。ですからツァラートというのは病気が伝染するという意味でも、あるいは宗教的な汚れという意味でもですね、人々から隔離されてしまうということなんですね。で繰り返しますが、ツァラートに対する医療行為は隔離されてないんですね。つまり治る見込みはなかったんですね。だから、まあ、このツァラートになってしまうということは、まあ、社会的な意味での死亡宣告に等しいわけですね。で旧約聖書を見てですね、見てもですね、ザラートが癒されたって話は実はないんですね。で1個だけあって、それは異邦人の将軍、要するにユダヤ人じゃない異邦人のナーマンっていうね人、これアラム人なんですけど、このナーマンさんはですね、エリシャというエリアの後継者のエリシャが、まあ、彼を癒したって記事があります。でもこれだけなんですよ、ね、ですからつまりユダヤ人、イスラエル人で癒された人っていないんですよね。だから本当不治の病で隔離されて、宗教的にも汚れたとされてしまう、ものすごく大変な病気なんですけど、これが癒されたという歴史はですね、イスラエルの歴史において一つもないんですね。で、これが癒されちゃったってことはどれだけ大きい大事件か分かりますよね。これが初めてイスラエルの歴史の中でですね、初めて癒しが起きたっていう。ですからこれさらっと書いてますけど、ものすごく大事件なんですね、イスラエルの歴史の中で。なのでイエス様は神の国が来るということをですね、まあもちろんこのイエス様はツァラートの人を憐れんだとかあるんですけど、同時にこの神の国が本当に来るってことを証明する、まあ、印としてものすごく大きな出来事なわけですね、ということである。ですからこの癒しの出来事はですね、まあ、単に病気が癒されたというよりも、もうイスラエルの歴史上初めてのね大事件ということではあるわけですね。でこのツァラートの人がイエス様のところにやってきたんですが、これとても勇気がいるわけですね。例えば なぜかというと、ツァラートになっちゃうとですね、人前に出ちゃいけないんですね。これなんかものすごくひどい目に遭うというかですね、気の毒なことをしなくちゃいけなくて、ちょっと一箇所見てみたいんですが、レビ記のね13章の、14、15節ですね。レビ記というのは一番最初の旧約聖書ですね、13章の14、15ですから、191ページですね、一番最初のですね、191ページ、レビ記の13章の45、46節ですね、読みますね、13章45、45、45、190、あれか、失礼、190、45だから、193ページですね。191じゃなくて193、193ページの、13章45、46ですね。読みしますね。幹部のあるそのツァラートの者は自分の衣服を引き裂き、その髪の毛を乱し、その口髭を覆って、汚れている、汚れていると叫ばなければならない。 その幹部が彼にある間中、彼は汚れているので一人で住み、その住まいは宿営の外でなければならないとなってましてですね、まあもう聖書ははっきり汚れてるなんて書いてるんですね。で、自分は汚れてますって叫ばなくちゃいけないと。で、人々から離れて住みなさいっていうふうに、まあ聖書がこう書いちゃってるわけですね。ですからもう本当にこうなっちゃうと大変ですよね。で、まあですから人前に出れないんですけど、まあその人がですね、今やもう時の人であるイエス様のところに出てくるわけですね。まあ当然みんなが、なんだお前はと、お前は来ちゃいけないだろうみたいな目で見られるわけですね。ですからものすごく勇気のいる行動だったわけですね。こうイエス様に従っている、まあ、大群衆がいたわけですから、そういうこうなんていうかな、人がいっぱいいるところに、来るとですね、もうみんな来るだけでみんなファーッとこう避けちゃうような感じですよね。そういう非常にですね、心が折れそうな状況であると、みんなが自分を見ると逃げていくっていうそういう状況ですね。で、普通ですから人前に出れないんですけど、まあそう、どうしてもですね、彼は治りたかったわけですね。で、同時にイエス様ならできると信じたわけですね。まあ、そこで、まあ本当わらをすがる思いだったと思うんですが、イエス様の前に身を投げ出して、主よ、お心一つで私を清くしていただけますと訴えるわけですね。で、お心一つでっていうのは、まあ直訳しますと、もしあなたが願うなら、もうそういうお気持ちがあるなら、願うならっていうことですね。まあもちろん彼は治してほしいんですけど、まあ、イエス様にも強いることはできないと。ですから、あくまでイエス様が望んでくださるならっていう憐れみの声に委ねたわけですね。で、こう、直してくださいじゃなくて、清くしてくださいって言ってるわけですね。清くしてほしい。まあ、清くっていうのはその聖書的な概念ですから、まあ、聖書的な意味でですね、汚れた状態から清い状態に戻してほしいと願ったわけです。で、イエス様もそのまっすぐな気持ちに応えてくれたわけですね。で、イエス様はまず何か言う前にです、サラートの人に触ってるんですね。で、これはすごい大変なことなんですね。なぜならば、聖書の教えではですね、汚れた状態の人に触っちゃいけない。触ると自分も汚れちゃうとかなんですね。ですから、例えば、さっき言った、まあ、女性でも、こう、出産して、まあ、汚れた場合は、他の人に触っちゃいけないっていうようなことがある。そういうものですから、触っちゃいけない人に、あえて触ったわけですね。で、まあ、イエス様は別に触らなくても治せたと思うんですね。というのは、さっき言ったナーマン将軍ですね。ナーマン将軍をエリシャはですね、こう会いもしないで治しちゃったんですね。その、まあ、ナーマン将軍が会いに来た時にですね、なんかこう、それを読めば分かるんですけど、使いを使わせてこうしなさいって言ってですね、それで治っちゃったわけですね。ですから、別にエリシャがね、ナーマンさんに触って癒したわけじゃないんですけど、イエス様はこのね、聖書の掟をこう破る形で、この人触ってるんですね。触って、癒しているということですね。で、イエス様は彼の触れた後にですね、私の心だと言ってますが、まあ、これは直訳すると私は願う。あるいは私は意思するっていう、まあ、そういう意味で、私は明確にそうなってほしいという願ってるということで、触れた後にお言葉をかけたわけですね。ですから、イエス様ご自身の意思でこの人を治したんだってことを言ってるわけですね。そうすると立ちどころにこの彼は清められたってありますよね。まあこれさらっと書いてるんですけど、これすごいことなんですね。もうイスラエルの歴史上でですね、もう1000年間ぐらいで一度もなかった話ですね。サラトの人が癒されたということが一度もなかった。大事件、前代未聞の大事件が起きたわけですね。ということで、まあ、これはやっぱりイエス様が伝えるメッセージ、神の国に来るよというのは本当に、本当なんだということを示す印でもあったわけですね。で、まあ、こんな大事件なので、まあ、当然すぐに広まるんですけど、まあ、イエス様はなぜかですね、この癒した人に、このことは言うなというわけですね。まあ、なぜ言うなというのかっていうのはなかなか難しいんですが、まあ、マルコなんかで特にね、イエス様を癒すためにですね、このこと言うな言うなっていうのありましたね。ここでもこのことは言っちゃいけないってことを言ってるんですが、まあと言っても周りの人見てるわけでね、当然すぐ広まるんですけど、まあイエス様はその人には言うなとおっしゃってるわけですね。で、ただね、彼にはまあ自分が癒したことは言うなと言ったんですけど、ただレビ記のね、さっきの教えに従ってサラとか癒された人は祭司にね、見てもらって清いと宣言される必要があるんですね。そう、祭司が清いと宣言すると彼はイスラエルの、 共同体に戻れるわけですね。正式に戻れる。ですからこれをちゃんとやれと言ってるわけですね。だからあなたが癒してあげたけど、そこだけじゃなくてちゃんと祭司に見てもらって正式に勢いという宣言を受けてもらいなさいよと、まあ、これがあるとですね、ちゃんと彼は、人々の中に戻れるんですね。ですからイエス様は、まあ病を癒すだけじゃなくて、彼がちゃんと社会生活に復帰できるように、指示をしたということなんですね。まあ、こういうことで、まあ、完全にその病気だけじゃなくて、この社会的な立場も、回復してあげたということがあるわけですね。まあ、これが最初の癒しです。まあ、これもものすごい大事件なわけですね。で、二つ目のですね、癒しというのは、今度はですね、これもまた非常に、なんていうか、極めて異例なケースなんですね。これも大変な出来事なんです、これも。まあ、ツァラードとはまた違う意味で大事件ですね。というのもですね、依頼に来たのはユダヤ人じゃなくて、ユダヤ人を支配し、ユダヤ人に高い税金を課してですね、時にはひどい暴力を振るってるローマの兵隊なわけですね。まあ、ユダヤ人からするとすごい嫌いな人たちなんですね。もう顔を見たくないという。まあ、当時のね、まあ、この百人隊長は別で違うでしょうけど、まあ、一般的にローマの兵隊はですね、ユダヤ人をですね、まあ、徴用したりですね、まあ、暴力を振るったりっていうのしょっちゅうあったわけですね。で、非常に嫌われていた。まあ、今で言えば、まあ、ベネズエラ人にとってのアメリカ人とかね、ウクライナ人にとってのロシア人みたいな、まあ、非常にこうなんか侵略者的な、イメージで持ってる人たちなわけですね。まあ、そういう人が来たと。で、そのローマの兵士のね、隊長さんがユダヤ人の、まあ、まあ、ルル王の癒し人というかね、こう、まだ、まあ、だんだんこう有名になってますけど、まだ、まあ、無名に近いイエス様のところに来てですね、部下を癒してくれというわけですね。その部下もね、ローマの兵隊なんですから、ユダヤ人にとってはですね、もう何かひどいことされた可能性もなくはないわけですね。まあ、ですから、そういうちょっと敵みたいな人が来たということですね。でですね、ここ大事なところなんですけど、7節でね、あると、イエス様はその、まあ、百人たちに言われたらですね、分かったと。言って直してあげようってなってますけどですね、これ、まあ、イエス様は何の躊躇もなく同意したように書かれてますが、まあ、これより詳しくこのギリシャ語原文を研究している研究者によりますとですね、ちょっとここはちょっとそういう意味じゃなくてニュアンスがおかしくてですね、まあ、これをこの、まあ、ギリシャ語をよく読むとですね、おそらくですね、このあなたは私に彼を治すために行けと言うんですかっていう、まあ、疑問文として訳した方がいいんですね、これね。疑問文、ちょっとこの、まあ、ギリシャ語って難しいんですけど、このですね、原文を読んでですね、ニュアンスを汲み取ると、本当に私に行けと言うのかっていうですね、問い返してる感じなんですね。これは実は疑問文、まあ、ちょっといろんな、ね、日本語の聖書だとみんな、言ってあげようっていうふうに訳になってるんですけど、まあまあ、ギリシャ語難しいんですけど、まあ、この 文脈あるいはこの、言葉をですね、よく読むと、まあ、少なくとも一つの可能性として疑問文として訳せるんですね。本当に私に行けというのかということですね。で、私もそうだと思うんですね。まあ、イエス様はすぐに癒すことに合意したわけじゃないんですね。なぜならですね、イエス様はその人を癒すために異邦人の家に行かなくちゃいけないんですね。で、皆さんご承知のようにですね、当時のユダヤ人は異邦人の家に行くことを躊躇してたんですね。まあ、使徒の働きってありますよね。で、ペテロさんが最初ね、異邦人の家に呼ばれた時に、いや、私たちユダヤ人は異邦人と付き合ってませんと、異邦人の家に行けないんだということで、まあ、ペテロがこう躊躇するんですけど、神様がね、啓示を与えて、いや、行っていいんだって神様に励まされて、やっと少しとこペテロ行きますよね。だから異邦人の家行かないんですよ、当時の異邦人の家汚れてるということでですね、普通のユダヤ人はですね、すぐに行けないんですね。ですから、まあ、イエス様もこの時ですね、私に異邦人の家に行けっていうのかというふうな、そういうニュアンスで答えてるわけですね。で、それで、いやいやいやと。で、このローマの隊長はですね、分かってます。それよく分かってます。で、あなたは私の家に来なくても大丈夫ですよって言ってるわけですね。ユダヤ人が異邦人の家に来たがらないってことを知ってて、あなたは私の家に来る必要ないと。で、お言葉だけくださいと。それで治るんだと。まあ、ナーマンもそうでしたけどね。イエス様も、あなたの、まあ、権威を持ってるから、あなたはそういう神様から与えた権威を持ってるんで、 あなたが行ってくれれば治るから別に異邦人の家に来る必要ないですよってことを言ってるわけですね。これがあのこの百人隊長の返事なわけですね。イエス様がユダヤ人が異邦人の家に行かないってことを知ってる上で、いや必要ありませんと、あなたには別に家に来なくてもね、言葉だけで治す権威があるんだってことを言うわけですね。これ見上げた信仰なわけですね。イエス様はですね、この異邦人の将軍のですね、軍人の、まあ、将軍じゃないな、あの隊長の深い信仰に感嘆して、まあ、最初の躊躇を撤回して、まあ、彼の部下を言葉だけで癒すんですね。まあ、このようにイエス様は最初異邦人の癒しを躊躇したんだけど、まあ、その異邦人の信仰が素晴らしいということでそれに応えて癒すってことなんですね。これと全く同じ話またに出てきますよね。これはずっと先の話ですけど、15章でもね、あの有名なカナンの女の話ありますよね。イエス様はね、私はイスラエルのね、家の失われた羊以外のところには使わされてませんと剣もほろろに異邦人の女性のね依頼を断ったんですけど、いやあのね、犬コロだってパンくず食べますよねみたいなことを言って、その女性がイエス様にね、こうなんていうか一生懸命、すがりつくわけですね。でイエス様はその信仰を見てね、あすごいなと、この女性は立派だと、あなたの信仰は立派だと褒めて癒してますよね。ですからイエス様はその時も、私はイスラエル人を救うために来たんで異邦人の救いは私の仕事じゃないよと言って断ったんだけど、その異邦人の信仰が立派だったんで分かったって直してあげたわけですね。で今回も同じなんです。異邦人の家に私に行けというのかと言ったんですけど、その異邦人があまりの信仰が立派なのでよしということで助けてあげたわけですね。まあ、この2つのケースは全く同じなわけですね。でまあ、なんでこの話をマタイが置いたかというと、これはね、あのやっぱりマタイの、まあ、前回言いましたけど、マタイが宣教した頃は、まあ、紀元80年頃ですね。イエス様の時代から50年後ぐらい先の話ですね。でその時代はイエス様の時代と違って、マタイの教会異邦人いっぱいいたわけですね。異邦人がたくさんいたと。なので、まあ、イエス様は、まあ、おそらくこのイエス様の宣教はですね、もうユダヤ人に集中していたわけなんですが、まあ、あまり異邦人とですね、そんなに接触しなかったわけですが、イエス様の時代から50年後のマタイのですね、時代には、異邦人がたくさん救われていたわけですね。まあ、ですから、まあ、まあ、こういう話はやっぱりイエス、マタイの当時の聴衆にはとても嬉しいですよね。あ、私たち異邦人のことをイエス様は気にかけてくれたんだということで、マタイはこの異邦人をイエス様が救った話をね、いくつかね、入れてるわけですね。やっぱり、まあ、それは、だからマタイさんは、自分の生きてる時代の人々にメッセージ届けるってことがあったわけですね。ですから、まあ、イエス様いろんなことをやったわけだけど、そこであえてこの異邦人の救いをね、取り上げてるというのは、マタイの時代の多くの異邦人信徒にですね、イエス様の、まあ、働きは、まあ、ユダヤ人に限定されていたんだけど、まあ、決して、そこでとどまらずにですね、もっと異邦人に広がっていくんだということを示したかったと思うんですね。まあ、そのことで、まあ、マタイはこの最初の癒しにね、この異邦人の癒しを入れたんだろうと思われます。ということで、まあ、ですから、まあ、最初のタラートの癒しもすごく大きな出来事なんですが、この2つ目もね、異邦人の救いというね、まあ、これもイスラエルの歴史を大きく変えますよね。今まで救いはユダヤ人に限定されていたのが、今や異邦人にも救いが来るんだということを示すために、このマタイはこのイエス様の癒しの記事をここに書いたと思うんですね。で3つ目の癒しは何かというと、まあ、これは、まあ、ある意味で最も普通の記事ですね。まあ、一番普通の記事ですね。イエス様はガリラのナザレ出身ですけど、イエス様はナザレでは受け入れられなかったんで、まあ、拠点を変えてるんですね。でガリラの中でもカペナウムというところに行ってます。でこれはペテロの実家があります。ですから、あのイエス様はですね、宣教活動をですね、あのペテロの家で、まあ、言い方ちょっと悪いけど一種の居候ですね。ペテロさんの家に、実家にですね、拠点を置いて、まあ、そこで活動してるわけですね。ですからイエス様はいつもペテロの家族にお世話になってるわけですね。そのお世話してくれてるペテロさんの姑が高い熱で苦しんでいたので、イエス様はそれを治してあげたわけですね。まあある意味持ちつ持たれつですね。イエス様はいつもお世話してくれてる家族に恩恵を与えたという、まあこれはとても良い話だわけですね。まあということがあった。まあですから、これは3つ目の話はもうある意味すごく、まあ当たり前といえば当たり前なんですが、まあいい話ですよね。ということで、まあ、この3つの癒しを見てまいりました。まあ、もちろんね、イエス様はたくさんの癒しをしたんですが、この3つを取り上げたら、まあまあ、とても大事な意味があったということで取り上げたんでしょうね。まあ、しかし他にもたくさんの癒しを行っていて、悪霊に疲れた人から悪霊を追い出したりですね、 病の人を癒したりしてるわけですね。で、悪霊に疲れた人をですね、助けるということはですね、人々を悪魔の支配から神の支配に取り戻すってことなので、これも神の国、神の支配が近づいてるってことを示すメッセージなわけですね。行動によって示すわけです。ということで、まあ、イエス様のやってる一つ一つのことはですね、もちろん人々の、まあ、苦しみを、苦しみから救うためなんですけど、同時に神の国が来てるんだということを示すための、まあ、行動によるメッセージもあるわけですね。で、最後にマタイはこのイエス様の活動をですね、旧約聖書の予言の成就として、強調していますね。14節で預言者イザヤの言葉を引用しています。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負ったとありますが、これはですね、あの有名なイザヤ書53章の苦難のしもえの歌からの一節ですよね。苦難のしもえ53章ですね。このイエス様の、まあ、一番旧約で一番有名な預言の一つですよね。イエス様が、私たちの苦難を背負ってくれると。で、イザヤ書53章はしばしばね、十字架の苦難の予言だというふうにされるんですけど、マタイはそうじゃなくて、イザヤ53章の苦難というのはですね、別に十字架に限らないんだと。むしろイエス様の全交渉、がその苦難の歩みなんだということを言ってるわけですね。十字架で苦しんだことだけがですね、何かその、イエス様の苦難を背負う働きじゃなくて、まあ、ずっとね、交渉外の間中、苦難を背負ってくれたんだということを言ってるわけですね。でですね、これは、まあ、おそらくですね、イエス様が人々をですね、悪霊とか、病から解放するときにですね、まあ、おそらくちょっとこれ私の想像もあるんですけど、おそらくね、イエス様は癒した人たちの苦しみを、まあ、共有したんでしょうね。癒した人を治すときに、あ、この人こんなに苦しんできたんだなってことも自分で、まあ、ある種こう体験というかですね、理解した上で癒してると思うんですね。まあ、病気だから機械的に癒すんじゃなくて、その人がどんな苦しみを背負ってきたかを理解した上で癒してる。まあ、苦しみも、なんていうか、共に分かち合ってると思うんですね。まあ、なんていうか、すごい力でみんな癒すというよりも、同時に癒す人の苦しみも一緒に味わって、その上で癒してるってことがあるかと思うんですね。まあ、そういう意味で、イエス様は人々の患いをですね、背負ったということは、まあ、そういうことかなと。イエス様は癒すときにですね、人々の苦しみもよく理解した上で癒している、まあ、自分もその苦しみを味わっているということも言えると思うんですね。まあ、そういう中でイエス様は癒しの技を続けていった、まあ、ですから、まあ、大変だと思うんですね。本当にそれは単に癒すというよりも、自分でも人々の苦しみを知りながら歩んでいったというのがイエス様の生涯なんだと思うんですね。そのことをイザヤが予言してですね、彼は私たちの患いを身に引き受けた、引き受けてですね、で、病を背負った。で、イエス様は単に治すんだけで、その苦しみを共に、まあ、共有して味わったということが言えるわけですね。まあ、そういうことがイエス様の交渉外にあったということです。ですから、イエス様の、まあ、十字架ばっかり、注目せずにですね、全交渉外でそういった働きがあったということはね、覚えておきたいと思うんですね。まとめになりますが、今日はイエス様がその交渉外の最初に行った3つの癒しを見てまいりました。最初はタラートの癒し、2つ目は異邦人の兵隊の癒しですね、3つ目はペテロの姑の癒しでした。この最初の2つは特にですね、神の国の到来、神の支配がもうすぐだということを示してますね。タラートが癒されるというのはね、イスラエルの歴史上最初の初めての出来事、こんな出来事が起きるということは、イスラエルの長い歴史もね、大きな転換点に来てるんだということを示してるわけですね。また異邦人が癒したことも大事でして、まあ、救いは今ユダヤ人だけじゃなくてですね、広く異邦人にも行くんだというですね、これが神の国の、まあ、特徴の一つなんですが、まあ、そうした全世界的な福音の拡大、まあ、これを、まあ、暗示するようなことをイエス様はしたわけですね。で、そうした、まあ、神の国の拡大、福音を担っていくペテロたちですね、イエス様は当然彼らのこともよく考えていて、ペテロの家族も癒してくれたという。ですからイエス様は働き人の生活もよく考えてくれてるということを示しているわけですね。まあ、こういう意味でみんな3つともとても意味がある癒しをしたわけですね。まあ、こうした働きの全ての背後にあるのはイエス様の人々へのね、深い愛と憐れみ。さっき言ったようにイエス様は単に癒すんじゃなくて、その癒した人たちの苦しみを理解しているわけですね。そうして、彼らを癒していったっていうことがあるわけです。まあ、そこには神様の、深い愛があるわけです。 まあ、このように神様は人々を苦しみから救うために行動を開始したわけです。まあ、こうしてイエス様が始められた神の国の運動は今までずっと2000年が続いてきているわけですね。まあ、私たちはイエス様みたいに人の病を癒す力はないんですが、しかし社会の中の孤独や、ね、孤立を癒す働きはできると思うんですね。イエス様の働きを今年も私たちも続けていきたいと思います。お祈りします。イエスキリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今日はイエス様がなされた癒しの技を学びました。今日においても癒しを求める人は多くおられますが、主がそうした方々を癒してくださいますように、私たちも微力ながらそうした働きを担うことができますように力を与えてください。我らの平和の主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。